みなさんこんにちは。星読みフォトグラファーの川本悦子です。本日は乙女座新月のお話をさせていただきます。今回の乙女座新月なんですけれども、乙女座に天体が集まっている、タイミングでは、とても皆さん冷静に沈着に分析を、緻密な、ね、分析をすることができますので、頭が冴えている時期です。ぜひこのね、頭が冴えている時期を使って今後の自分を、考えていきましょう。それでは、乙女座新月は、今回9月7日火曜日9時52分です。昼間の9時52分ごろ乙女座の位置で新月を迎えます。今回の乙女座新月の使い方ポイントです。新月は自分の体と心を見つめるタイミング、何かを始めるにはぴったりです。今回も昼間の時間帯なので、ぜひ輝いている自分を想像しながら目標達成をしていきましょう。で、ちょうどね、冷静になって自分の状況を分析できそうなので、ここでね、頭をしっかり使っていきたいと思います。先にですね、ポイントをお伝えしますと、まず、1番、社会でしっかりと活躍できる光り輝く自分を作るためのスタートにしましょう。2番、パートナーですね、ビジネスもプライベートなんですが、このパートナーシップ、もしくは親族だったり社員、そういったものの協力体制を作りましょう。そして愛がダダ漏れしそうです。信頼関係ががっちりうまくいきます。そして作り替え、組織替えはまだまだ初級の段階、コツコツして良い仲間作りをしていきましょう。そして、慎重になるタイミングです。ただ自分の常識を疑ってみてください。信頼、相手を信頼するためには自分から変わっていくことが大事かもしれません。それではですね、というのが、今回乙女座新月の使い方です。ポイントになります。で、前回の水瓶座満月についてちょっとね、考えていきたいと思うんですけれども、水瓶座満月ね、エネルギーを放出するタイミングの時に、自分の得たい結果っていうのを、まあね、マイルドにね、ただポジティブに明るい印象を与えながら伝えていきましょうとか、大きなビジョンで心の成長も、遂げることができそうとか、体幹を大事にして衣食住ね、断捨離をしたり着るものとかを変えたり、あと食べるもの、食生活の内容を変えてみるとかね、またね、心が満足する、その自分が楽しむための土台作りで、疲れている人は、癒しが必要ですよとか、あと新時代が始まったと思っている人はぜひ価値観もちょっとマイナーチェンジしていく、脱ぎ捨てていくみたいな感じですね。で、好きなことで収入にしていいですよのサインが出ていますっていうことをお話ししました。この夏の間ですね、断捨離できましたか？食生活の見直し、体を休めるっていうことに意識を向けましたか？自分の中で固執しているものがありましたら、うまく手放しをするのにはまだ間に合います。さあ、それではですね、新月なんですが、新月のガイダンスがテキストの方にダダダダとあるので、後で見ていただきたいと思います。それではですね、今回の乙女座新月は注目すべきポイントですね、これ、太陽と月のコンジャンクションが新月なんですけれども、ぴったり重なる、これが11ハウスで、新月を迎えます。で、この11ハウスの中で迎える、そしてこの乙女座さんの意味なんですが、冷静で緻密な分析ができるよう、体を使った働きができます。 大人の気遣いができます。よく働いてくれるんですよね。で、あと健康のこととかもよく考えますね。あと柔軟性座なんでね、相手に合わせた柔軟な対応が得意ですよ。完璧主義者で批判精神が溢れちゃう時もありますっていうのが、乙女座なんですね。で、この一生懸命働く、まあ、女の子とか女性っていうのが乙女座さんなんですけれども、ですね、今回この乙女座の主星ですね、星座にはそれぞれ主星があるんですけれども、まあ、主星がですね水星なので、この水星はこのタイミングでは天秤座にいます。で、11ハウスにいる。だから今回ちょっとやっぱ仕事っていうのがポイントなのかなっていうふうにも思います。で、あとアセンダントですね。で、これは、サソリ座さんです。で、サソリ座さんの主星も見てみましょうか。火星と冥王星になります。火星の位置が天秤座の11ハウス、冥王星の位置がヤギ座の3ハウス。またここでね、天秤座11ハウスって出てきました。で、MC ですね、MC で理想の自分をイメージするんですが、 MC はですね、今回獅子座です。だから理想の社会とか理想的な自分のイメージは、例えば自信を持ってとか自分らしくとか自分が輝いているところをイメージするのがすごい大事なんですね。だから皆さん、自分らしさっていうものをちょっと今一度考えてみたいと考えてみることをお勧めします。そしてですね、アセンダントから MC に向かっての今回流れを見ていっていただきたいんですが、アセンダントが、サソリ座です。で、天秤座に、金星12ハウス、水星11ハウス、乙女座の位置に火星、月、太陽で11ハウスで、 MC、獅子座っていう、こういう流れなんですね。ちょっと何言ってるかよくわかんないと思うので、このことをちょっと流れとして説明していきたいと思うんですけれども、まあ、アセンダントサソリっていうのはちょっとネガティブな線が出ているので、何を信じたらいいのかわからないとか、慎重になってしまうとか、そんなことをね、思っている人もいらっしゃるのかなとか、悩んでいる人もいるのかなっていうふうに、まあ、どうしてもね、アセンダントにサソリが出てくる時点で慎重にならざるを得ない状態になります。で、流れとしてはバランスの取れたパートナーシップや美的感覚を起こして、時間はかかるけれどもコツコツ努力して独自性を駆使したお仕事を仲間たちと作っていく。で、それにはその目標のためには緻密で、冷静で客観的な視点が必要だから、ちょっとね、そこにはね、批判精神があったり、まあ、大変自己犠牲がはらむとかね、かもしれないけれども、あと完璧主義が出ちゃうとかね、そんな中で後戻りができないぐらいの自分自身の方向転換や変化ができるんだよっていうのを、ちょっと今なんかね、教えてくれてるような感じがします。で、自分が目標に向かっていくイメージをちょっと今高めていってみてください。その目標に向かって自分自身を冷静に分析することをこれから2週間始めていきましょう。で、古い今までのね、価値観をだったそのね、自分のをビジョンを作り変えるとか、コミュニティの中での自分のポジションを見つめ直すとか、冷静かつ緻密な分析と直感で自分自身を作り変えていきましょうというのが今回の、ポイントになります。で、ホロスコープの図をテキストの方に出しているんですけれども、やっぱり青い線はポジティブで赤い線がネガティブなんですね。で、私はいつも青い線から必ず読むようにしているんですけれども、青いまっすぐな線と斜めの線と、赤いまっすぐな線と斜めの線みたいな感じになっています。で、これだけですね、結構青い線がすごい多いんです今回で、とてもポジティブなので、やはり今ここで、 しっかりとこの天体を使ってですね、幸運を手に入れることができるこのチャンスがたくさんありますので、ぜひぜひあのね、光り輝く自分とか、自信を持って活躍している自分とか、自分らしさっていうものをしっかりと一人一人イメージをして確認をするっていうことが大事だと思います。自分のね、しっかりと軸を持って堂々として頼りがいのある姿だったり、そういう中で社会を渡り歩いている様子だったりとか、家庭の切り盛りをしている状態とかっていうのをね、なんかちょっと考えてみていただきたいかなと思います。なので、まあ、私たちはね、同じ方向に向かっているので、このね、まずあの自分らしさと向き合うというには、あの一つの手段としてはコミュニティを使っていってもらいたいなと思います。で、コミュニティの中で自分自身を客観的に分析してね、取り入れていきたい価値観っていうのはどんなものなのか、またそのコミュニティの中で安定したパートナーシップを見つけることができるかどうかっていうところもポイントかもしれません。で、自分の中の、深い信念とか、本当になんかこう信じているものを、なんかね、脱ぎ捨てないといけないよう なんか変化とか、そういう場面が出てくるかもしれないですね。だから今結構なんかこう次のステップのためにこう作り替えをしている人っていうのがすごく多いタイミングになりますのでね、ここね、お仕事変えたとか、新しいコンテンツを入れましたとか、そういうお知らせが結構多いかなと思います。まず、自分のね、体の声っていうのを聞いてみるとすごくいいのかなと思います。で、そうすると居心地のいい条件とか居心地のいい場所っていうのが分かるので、これに従うことで自分自身のね、居心地の良さ、だからパフォーマンスが良くなっていくとか、力が発揮しやすいっていうのがあったりとかもします。で、収入はやっぱり服いくつあってもいいと思うんです。なのでそこの部分とかも考えたりとか、マイナーチェンジですね、食べ物を変えていくとか、持ち物を変えるとか、着る服を変えるとかも大切です。で、古い価値観や古い道徳心は、まあ、今回ね、ちょっと時間はかかるんですけれども、根こそぎ変えていくぐらいの勢いで、何が変われるかなというふうに考えてみていってください。で、アセンダントの活用ですね、まあ、今回サソリがどうしてもアセンダントに来るので慎重にならざるを得ないというお話をしました。ただですね、今回目の前に今まで揺るがなかった価値観を入れ替えることによって、今よりもっと安定したパートナーシップを手に入れることが、できそうなんですけれども、まあちょっとね、慎重になっちゃうなっていう感じなんですよね。で、それはね、ビジネスパートナーの間では、例えば金銭的なね、契約のところで折り合いがつきにくかったりとか、もしくはプライベートなパートナーとも気持ちが表現できなかったり、いつもよりも口数がね、少なくなりがちだったりっていうところがなんかこうあるのかなと思います。これはどうしても、天王星王子が7ハウスにあるっていうところからなんですけれども、このね、自分の持ってこの天王星っていうのが古い価値観をちょっと変えていくよとか、ちょっとした工夫をしてマイナーチェンジをしていくっていうような感じなんですが、この価値観を固くなにね持ち続けていても、今ちょっと好機を逃してしまうような感じなので、ただ金銭的な部分だったり話し合いで要求を自分の要求を出しすぎてしまうと相手がね逃げてしまうっていうようなこともありますので、それをね逃さないためには自分の古いそのね価値観に何が いいのかっていうことを、ちょっとね変えていって、ちょっとした、工夫っていうのを工夫をね凝らしていただけたらなと思います。パートナーとなりそうな人との間では、今後私たちが過ごす例えば楽しい時間とか安定したものっていうのは何なのかなみたいなことを想像しながら、お仕事上のパートナーシップを育むことっていうのをお勧めしたいと思います。その時に、自分っていうふうに出さずに自分を主人公にしようとする、なんかねそれが表に出てしまうと、ちょっとね衝突が起こりやすくなりがちですね。なのでここはですね、緻密な分析で自分を見つめてみていただけたらと思います。そこからね、自分が何を工夫すればいいのかっていう風に見えるのも手だと思います。どうしても牡牛の天皇制って力強いんですよね。がめつさみたいなのも出てしまうので、そういうのが出ちゃうと、反対側にあるサソリはね、サソリなんで、逃げるというよりか隠れるっていう感じなんですよね。だから相手から返事がなかったなとか あったとしたら、今ちょっと慎重に考えている状態かもしれないですね。で、こういうね凝り固まった信念があったりとかすると、どっちみち新陳代謝がね悪い状態になりますので、定期的に古くなったものを変えていくっていうことをお勧めしたいと思います。でそして私はですね、自分がコーチングとか受けたことあるんですけれども、自分の中の当たり前の常識を疑うっていうことをちょっと教わったんですね。で今もし何かが苦しいと思っている人は、自分の中の常識にちょっと疑いを向けてみてください。でその常識が自分を苦しめていることに、気がついている状態なのかもしれないですよね。だから、自分が作り変えた常識とか価値観は信念を持ってね、塗り替えたものはしばらくお付き合いをするっていうこともありかなとか、やりつつまた変えていくっていうのも、それもいいかなとも思います。はい、そうですね。で、ビジネスもプライベートもやっぱりパートナーシップってすごい大事だと思うんですね。一人で頑張ろうとしても、やっぱりなかなかうまくいかなかったりとか、誰かがいてくれるおかげで頑張れる自分っていると思うんですね。で、今この金星が、天秤座にいる状態ですね。で天秤座の金星ってすごい一番ポジションがよくって、最も光り輝いているような金星だよっていう風なことなんですよね。だから、この天秤座の場合の金星は、デザインとか芸術分野とかお金とかパートナーシップとか調和っていうのがすごい、これがうまくいくよっていうような、今回はね波状のようにね、これ広がっていくような感じがします。で最もその場面を感じやすいのが今回家庭の中になります。で家庭の中でのパートナーシップとか親族含めた愛のある関係性とか、協力体制を作っておくっていうことが後々自分が動きやすくなるということになります。で家庭の中のパパやママのね、家庭内をねしっかりとケアすることによって自分の力を発揮できそうなので、ぜひぜひね家庭内を楽しく過ごしてみてください。よく言うね、愛がダダ漏れしちゃったりとか信頼関係ががっちりになります。でそういう自分状態を目指すことっていうのが今回できる感じですね。で、まだまだね、今ここのね段階でお仕事のために結ばれたパートナーシップっていうのは、初期の段階のものです。でサンハウスは、初等教育、いわゆる船出だったりとか出発したばかりとかそういう感じなんですね。でしばらくはお互いの役割っていうのを考えながらコツコツ長く協力することによって、この先ね素晴らしいパートナーシップになる可能性もあります、ね、あなたはね誰とパートナーシップを結びますか。で、また はい、この、ね、乙女座の位置にある今度火星なんですけれども、これがヤギ座の冥王星とのトラインの関係性になるんです。で、組織替えとか作り替えが結構大きくガラッと力強くできるみたいな、そんなね、感じがあります。ただこれすごくポジティブな直感が救ってくれそうな感じもしますね。はい、ということで、最後にねおさらいです。社会でしっかりと活躍できる光り輝く自分を作るためのスタートにしましょう。慎重になりがちだったり、進みそうで進まないこともあるかもしれません。それも星の影響だというふうに認識してください。パートナーですね、ビジネスパートナーだったりプライベートのパートナーに関しても協力体制を、保っていきましょう。自分って出ないことっていうことね、愛がダダ漏れして信頼関係ががっちりうまくいきそうです。作り替え組織替えっていうのはまだまだ初級の段階です。コツコツして良い仲間作りをしていくことが大切。疑うべきは、自分の常識です。信頼するからには自分から変わっていくことっていうのが大事になります。以上です。はい、ですね、新月満月講座っていうのを、毎月やっております。で、この2回やっているんですけれども、ぜひ、ご希望の方はですね、無料で1回参加できますので、ぜひ無料でね、無料のうちに1回お試しでね、いかがですかということです。通常普通にやろうと思ったら、受講するんだったら2200円なんですけれども、また来年ちょっと値上げする予定なので、ね、なんか講座1回受けてみたいなっていう方はぜひご相談ください。はい、次回は、乙女座、あ、ごめんなさい、魚座満月になります。はい、魚座満月は、実際には9月21日の8時55分ですね。で、講座の方は9月18日土曜日の10時から、11時半までありますので、もしご希望の方はご連絡ください。よろしくお願いいたします。では良い新月をお過ごしください。